お祈りします。神様、主の年2018年も残りわずかとなりました。世の人は知らず地上に散りばめられた私たち神の子らによって通って心の底から同じ一つの喜びに震える季節が近づいてまいりました。喜びの主イエス・キリストがまさにここにこの教会におられること、その圧倒的な真実の重みを感じて体が震えます。この感謝と感激を両手に固く握りしめて信仰の友人たちと共に御降誕の時を迎えることができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日今詩編一編開きました。古代のヘブルの人々の信仰、彼らの感謝と感激を、その150の詩編に集めたその第一編です。で、集めた詩編をどんな順序で、こう配置するか、これはいろいろ頭を絞ったり、また祈ったり話し合ったりということがあったと思うんですが、その結果を、私たちを見ているわけですね。で、私見ておりますように第一編として、出てまいりましたのがこの今日の学びの場で主は知っておられるという詩編一編で、読めば読むほど編集者たちの信仰詩編集への思いの深さが浮かび上がります。で、こうして私たちはですね、この第一編を手にしたわけですね。そこを読みます。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。詩人の口から流れ出たのは、幸いなことという大変シンプルな歌い出しでした。で、こうして150の詩編集が始まります。軽やかなリズムで始まります。そして、これなら詩の心は文字通り幸いに向かって大きく広がるはずなのに、意外にもですね、言葉の裏に影がありまして、それはご覧の通り、悪しき者、罪人、あざける者、東西南北をどっち向いても悪者ばかりでしょうか。人々は数を頼んで罪の習慣にどっぷり首まで使って、神と信仰者は者を侮りあざける。で、こういう連中に囲まれて、で、朝から晩まで囲まれて生きていくのですから、これはなかなか大変です。で、詩人はここで腹を据えたように否定形の動詞を3つ並べます。古代ヘブル語の響きがドスンドスンと読むものを圧倒するように3つの否定形ですね。で、それにもし死語をつけますならこんな感じになるでしょうか。私は曖昧ない、私は立たない、私は座につかない。皆さんよくご存知の通り、この何々しないと口で言うのはこれは実に簡単でありますが、でも 現実生活ではこの何を何々しないという約束を守ることがなかなか難しいんですね。誘われてそっちに危うく歩み出そうとして思いとどまった、あるいは並んで立ちかけたが辛くも耐えた、そんなことのそことの繰り返しをしてきたのではないか。そして歩む、立つ、座につく、よく見ますとこれ3つとも、まあ、自動詞ですね。自分の意思で自分で選び取って歩まず立たず座につかなかったと言います。で、私たちにとって人生はまさにその繰り返しでした。人生とはそういう危ういところを通り抜けていくのでした。皆さん経験あると思いますが、周りから声がかかります。ほれほれ、ここに幸いあるぞと、こっちの道で水も甘いぞ、気取ってないでこっちへ来いなんて声が、まあ、あちこちからかかってくるわけで、そこいら中からそういう声が聞こえてきます。成功者の森の中から、とても言いますか、そういう声が聞こえてくるわけですね。で、ちょっと私もとですけれども、耳の聞こえが悪くなってきまして、まあ、ご迷惑をかけていますが、ご存知の通り人間の耳はですね、優れた機能が備わっていまして、聞きたい相手の声を選んで聞き取ることができます。で、まあ、私も補聴器を使ってますけど、こういうのは補聴器なんていうのは周囲の雑音や不必要な声をみんな拡大して取ってしまうので、実はまあ使いにくいんですね。で、私たち信仰者は聖霊の働きによって知らず知らずのうちに大切なものを選び取り聞き取っています。まあ、そうでなければこの世の声、この世の物音によって私たちはかき乱されて進むべき方向を見失ってしまうに違いありません。思えばこんな小さな私たちの耳元にさえも聖霊の導き、帰り身が届いていました。その導きあって私たち信仰者はですね、こうなります。2節です。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。主の教えがあったから無事にここまで来れた。巧妙に仕掛けられたサタンの罠を逃れることができた。導かれて悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、神を侮る者たちとはしっかり距離を置いて、何十年振り返れば自分の思いではなくて一日一日主の導きの中にありました。そして今私たちの目に映るこの豊かな眺め、方のキリスト教会というこの素晴らしい眺め、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを喜ぶ、その教えを口ずさむ、ここに私たちは置かれていました。で、3節で、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすとことはすべて栄える。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木のように、 時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。悪と誘惑からしっかり隔てられ、成長してやがて実りの季節を迎えると、実がなり、その葉は生い茂って、隣人のために豊かな木陰を作る。でそうしますと、この詩編一編の、まあ、主役といいますか、主人公がようやく見えてきました。それは作り主でもなく、キリストでもないんですね。どこにでもいる信仰者が、まあ、ここで主役である。その人、まあ、この頃の言い方だとザマンとでも言うんですとか、一節から四節までこのザマンが、まあ四回ですか、現れる。その人、私たちの教会のごく身近なところにいる信仰者のイメージでしょうか、あるいはこれまでの自分の人生を振り返ってか、もとはといえば荒野の中で雑草に覆われていたのが、水路のそばにいつの間にか移されて整然と刈り込まれていました。で、詩人も無事にここまで来れた自分の身の幸いを思います、ところがですね、4節でイメージ一転します。ここまでは主に導かれる人は高校であると、まあ、このプラスの形が あったわけですけど、それがひっくり返って、強い否定になります。何々はないぞと、これはまあヘブル語の強い否定の形だそうですが、で見てますと、言葉と言葉がぶつかり合って音を立てるかの男です。でここまで考えていたことが全部ひっくり返ってしまうんですね。ではどうなるんだと言いますと、4節で、悪しき者はそうではない。これはまあヘブル語では思い切って力の入っている否定詞なんでしょう。悪しき者はそうではなくて、むしろこうだという形ですね。で4節の後半、悪しき者はまさしく風が吹き飛ばすもみ殻だ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ち得ない。まあさすがにこの大詩編集の第一編でありまして、へなした寄りかかりもまた腰砕けもなくて、堂々たる佇まいです。まあ、確かに、ですね、こんなことを言う人がいます。詩編一編の美しさは断定の強さと対照コントラストですね、対照の鮮やかさにある、なんてことを、これは柳原忠直という先生が言っています。流れのそばにしっかり根を下ろして、風に揺るがない樹木の強さ、信仰者のその重厚さ、対するに神に逆らう者の軽さ、薄さが、まあ、ここで見事なコントラストを示しています。でも信仰史の世界ではともかく、現実世界ではどうでしょうか。改革者ルターが言うように、悪しき者は繁栄し、彼らの富と名誉、力がはるかに勝っている。これに対して正しい者は肉体も魂も名誉も富も打ち壊され、迫害されると。まあ、これルーターが言ってるんですけど、 創世紀に始まって今に至るも、まあ21世紀になってもこの現実は続いているのではないでしょうか。で、まさにそうなのだと言わなければなければなりません。続いているが、しかし忘れてはならないこと、私たちはその覚悟があって、この現実の中に置かれるその覚悟があって、ここまで生かされてきたのではないか。だから柳原がまたルトアが何を言おうと、そんなことは百も承知でありまして、ここまで、そして今も私たちはこうして生きているのでではなかったか。まあ人によってはですね、もうこれじゃやってられないよと叫びたくなるような、その一歩手前で私たちは主の目の前をしっかりと歩んでいました。で、日本長老協会の男子先輩であります小畑進先生は、この第一編のお強さんに触れてですね、こう言われます。この断言の厳しさは、蜂とばかり私たちを打つ幸いなことよ、で明るく始まり滅び失せるで厳しく終わる。まあ、こんなふうに先生は書いておられます。まさに御言葉に打たれる、御言葉が走ったばかり私たちを打ち正す、この世とは良い麦と悪い麦が混じり合ったところでした。私たちはそれをよく承知しています。承知していながらひるんでしまって、迷ってしまって、まあ現実のどつ黒い渦巻きに直面して、ためらい、ひるみ、乱れようとする人間の思い、それをこのただいま見ました詩編一編の最後の行六節ですね、この一行を一行が一点に引き締めて、見事十分なのではないでしょうか。六節ですね、まことに正しいものの道は主が知っておられる、まことに正しいものの道は主が知っておられる、まあ、よく書き残してくれました。二つの道があります。正しいものの道と悪者の道、永遠を見つめ永遠に向かって生きるものと、欲望のままに滅びに向かって落ちていくもの、ここにも強い明暗のコントラストがあって、それはただ道が違うだけではないんですね。正しいものの道は神が彼らのために選び備え当ててくださった道、それに対して悪者の道は彼らが自分の欲望に任せて好き勝手に選んだ道。だから生きるということは、まあ知らない道を行くようなものですが、私たちには初めての道であっても、それは主が知っておられるのでした。主が見通しておられるのでした。主が良い周到、最新の注意と心遣いを持って備えてくださったこの道ですね、そこを歩いてきました。で、これからもその道を歩いていきます。その私たちの背中に常に主の眼差しが落ちていました。世の人々には一寸先は暗闇である日々の暮らしが、生徒たちには、私たち生徒たちには、主が準備してくださった道、御国に目指して日々登りゆく道なのでした。六節をもう一度ご覧ください。 ここには明らかに正しいものの道とあります。こんなものが、こんな罪人が、こんなだらしのないものがまさか正しいものと呼ばれるなんて、正しいものの道がある、悪しきものの道もある。感謝とともに一節から六節まで続けて読みます。幸いなことよ、悪しきものの墓にもとに歩まず、罪人の道に立たず、はざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えれる。悪しき者はそうではない、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻だだ。それゆえ悪しき者は裁きに、罪人は正しい者の集いに立ちいない。まことに正しい者の道は主が知っておられ、悪しき者の道は滅び薄い。お祈りします。神様、まさにあなたの御子を持って、あなたの御言葉を持って、私たちをこのように叱咤激励し、そしてさらに一層高み向かっての歩みへと導いてくださいます。私たちは一人一人本当にたるいない、情けないだけのものですが、あなたによって主の民として、そして今日もまたこうしてここに礼拝の席に立たせていただいています。主よ、一日として途切れることのないあなたの帰り身を感謝します。まさに流れのほとりに植えられた木のように、私たちもまた実を結び、その葉は枯れず、なすところは死にあるものとして、すべて高えるものとなりますように導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。